ペンテコステの前後から使徒言行録の1章2章を順番に読んできました。で、今日は2章の42節から47節のところですけれども、今日の聖書の箇所はペテロのメッセージ、ペンテコステの日に立ち上がってですね語った、そのペテロのメッセージに悔い改めを持って応答した人たちの生活の様子がこのところに記録されています。聖霊をいただいて、そして聖霊が力強く働くときに、私たちの教会の中に、生活の中にどんなことが起こるのかということを、今日の聖書の箇所からご一緒に見ていきたいと思うんです。で、このところを読んでいきますと、そのペンテコステの日にその恵みによって誕生した、使徒言行録2章の教会というふうに呼んでいますけれども、いくつも特徴があると思いますが、特にですね4つの特徴的な聖霊のお働きがあったんだということが、この箇所を通して教えられます。まず第一番目は、聖霊のお働きはですね、私たちをこの御言葉を主体求めるものへと作り変えていくっていうことだと思うんです。42節をもう一度見ていただきたいんですけれども、当時の弟子たちがいくつかのことに熱心であったということが出てきます。で、その最初に出てくること、それは彼らは使徒の教えに熱心であったというふうにあります。ペテロをはじめヨハネ、ヤコブ、そうした人たちの教えに非常にこの熱心であったということなんですけれども、使徒の教えというのは何か、それは旧約聖書を土台とした新約聖書の教えというふうに言ってもいいかと思います。旧約聖書は39巻、新約聖書は27巻ありますけれども、その新約聖書いくつもある文書の中からどうやって27巻を選んだか、その基準になったのは使徒もしくは使徒の指導のもとに書かれたかどうかであるというふうに言われていますけれども、今の私たちに当てはめるならば、使徒の教えというのは、聖書の教えというふうに言い換えていいと思うんですね。聖書の教えに熱心であったっていうんですね。昨日もある方たちにお話したんですけども、皆さんどうでしょうか、クリスチャンになってですね変わったことがあると思うんですね。ないとちょっと困っちゃうんですけども、その一つはですね、聖書に対する態度っていうのが変わるってことはないでしょうか。必ずあると思うんですね。私はあまり聖書っていうのは他の書物のうちの一つ、これ賛美歌ですけれども、書物の同じようにこう本棚に飾ってあったわけですけれども、ところがある時からですね、やっぱりその聖書っていうのが本の中で特別な書になっていきました。そして今まで別に普通の他の同じ他の本と同じように扱ってたんですけれども、例えばカバーをしたりとかですね、それから本当に大事にこう持ち歩いたりしながら聖書を大事にするようになりました。で、皆さんも多分そういう経験がおありだと思うんです。聖書を大事にする、その時はまだあんまり読んでなかったんですけど、何しろ聖書を大事にする、そして大事にするだけじゃなくてですね、こう読み始めるわけですね。なぜか、今日の聖書の箇所を見ると、それは聖霊の働きの実なんだということを教えているわけですね。聖霊が働いた結果何が起こったか、信徒たちが使徒の教えに熱心になったっていうわけなんです。今私は4つの箇所をこう朝同時に読んでるんですけども、旧約聖書の申命記と、今日は申命記と、それから詩編とイザヤ書を読みました。それから新約聖書のマタイの福音書を読みましたけども、最近つくづく思うのはですね、旧約聖書、新約聖書、聖書の始めから終わりまで通読することが本当に大切だなというふうに思わされています。今申命記を読んでるんです。申命記というのは約束の地に、モーセは導くことはできないんですけども、ヨシアが導くんですけども、そこに入る直前のモーセの説教ですね。神様の言葉を預かって、これから新しい約束の地で神の民としてどうやって生きていくのか、どういう生き方がふさわしいのかということを 語っているのが申命記ですけれども、前読んだ時はですね、いろんなこう規則とかそういうものがあって、早く終わらないかなと思いながら読んだことがありました。しかし今回、一つ一つ味わいながら読んでですね、改めてですね、ああ聖書の神様は素晴らしいな、まあそんなの当たり前なんですけども、そういうことをですね本当に改めて感じました。旧約聖書の神様は義なる神様、新約聖書の神様は愛なる神様、それは違います。同じ神様ですね。本当に申命記読むとですね、本当に神様って優しいお方だなと思います。本当に弱い人に対して、私たちに対して本当にこうとことんですね配慮してくださるお方なんだなと思うわけであります。旧約聖書以来脈々と続いているそうした恵みの契約が新約聖書においてキリストにあって成就する。新約聖書を理解するためにはどうしても旧約聖書を読む必要がある。そのことを改めてですね再発見させられました。ぜひ少しでもいいと思うんですね、続けてこの聖書を読んでいきたいと思うんですね。まあ、いつも引用する聖書の箇所ですけれども、今日いくつかの聖書をこの説教のアウトラインに印刷していただきましたが、ヘブライ人への手紙の4章の2節にですねこういう言葉があるんです。というのは私たちにも彼ら同様に福音が告げ知らされているからです。けれども彼らには聞いた言葉が役に立ちませんでした。その言葉がそれを聞いた人々と信仰によって結びつかなかったためですってあるんですね。いくら聖書を読んでいても、いくら聞いていてもですね、そのことが役に立たなかった、役に立たない聞き方、役に立たない読み方があるっていうんですね。せっかく時間を使って読むわけですから、私たちは役に立ちたい読み方をしたいと思うんですけども、じゃあどうしたらいいか。信仰によって結びつけて聞く、信仰によって結びつけて読むっていうことであります。この42節の聖書の言葉を前私たちが使っていた口語訳で読みましたら、一同はひたすら使徒たちの教えを守りっていうふうに出ていました。守り、聞くだけではなしにその生活、その御言葉をですね 守っていた。そういえばイエス様は天に昇っていかれる前にですね、弟子たちに対して大宣教命令をくださいました。でそれがこのマタイの福音書の28章18節20節これも書いていただきましたけども、私は天と地の一切の権能を授かっている、だからあなた方は行ってすべての民を私の弟子としなさい。この弟子としなさいっていうのがこの箇所の主導詞ですね。そして彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。ここでも守るっていう言葉が出てきます。ただ教えなさいではなしに、それを聞いた人たちが本当に御言葉をですね生活の中で実践できるように教えなさい、そのことを通して弟子にしなさい、キリストに習う者へとこの支えていきなさいということがここで説かれています。聖霊が働くと教えを聞くだけではなしに、その教えを守る、信仰によって生活の中に結びつけるように聞いていく、そのことがこの起こったんだということ、これがまず聖霊の第一の働きとして今日のところに出ていると思うんですね。二つ目のことは何でしょうか。二つ目に注目したいのは、弟子たちの間に愛に基づく交わりが形作られていったっていうことだと思うんです。もう一度42節を見ていただきたいんですけども、御言葉の熱心さ、それは相互の交わりの熱心さへとつながっていったことがわかります。相互の交わりに熱心であった。 ある時、まあ、イエス様のところに立法学者がやってきてですね、イエス様、立法の中でどれが一番大事ですかってこういうふうに尋ねたんですね。で、まあ、あの時代からするとその質問というのは私たちにとって生きる目的は何ですかっていうふうに言い換えてもいい質問だと思うんですね。まあ、当時は巻物ですけれども、まあ、分厚い旧約聖書、あの立法の書のそのエッセンスは何ですかというふうに尋ねましたら、イエス様がこうに言いましたね。神を愛し、そして、隣人を自分のように愛しなさい。もうそれに集約されているというふうに言いました。私たちが御言葉をこう読んでですね、本当に御言葉を守るようにこう読んでいくと何が起こっていくかっていうと、その神様の心に触れるわけですね。神を愛しなさい、自分と同じように隣人を愛しなさい、それに集約される聖書を読んでいるわけですから、当然今まで、まあ、自分のことだけしか考えてなかったような、例えば私がですね、少しずつ他の人たちに関心を持つ私へとこう変えられていくっていうことですね。使徒言行録を、まあ、今回1章2章だけ読んでるんですけれども、そこで改めて発見させられる一つのことは何かっていうと、このペンテコステの日に始まった教会、新しいこの共同体のその共同体意識っていうことだと思うんです。共同体意識。よく神様と私の関係が大切だ、本当にそうなんですけども、神様と私の関係を大切にした時に、同じように神様から愛されている人をその横との関係が出来上がっていくっていうことだと思うんです。聖書の教える信仰は決して個人主義的ではないっていうことであります。ペンテコステの礼拝の日にちょうど読んだ箇所ですけれども、2章の初めのところを見ていただきたいと思うんですけれども、2章の一番最初一節のところですが、ここを見ますと一同が一つになって集まっているっていうのがありますね。一同とか一つ、つまりこの共同体全体を表す言葉が出てきます。それに対して3節を見ていただきたいんですが、そして炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまったっていうふうに出てくるんです。一同が一つ、共同体全体、それに対してこの3節は今度一人一人、個々一人一人っていう意味ですね。また先週見ましたけれども、ペテロの説教を聞いて心を打たれた人がですね、主をどうしたら、ペテロにどうしたらいいですか、こういうふうに聞きましたら、ペテロはですね言いました。めいめい、一人一人っていうふうに言いました。つまり共同体と、それから私、共同体と個人、教会のことと私のことが共存してるんですね。共に起こっているということであります。御言葉の熱心さ、聖霊によって起こされた御言葉の熱心さは、聖霊によって人に対する、私たち他の人に対する関心へと私たちの心を導いていくということであります。無関心から共感へと導いていく。でここにおいて御言葉の熱心さと相互の交わりの熱心さ、御言葉の熱心さが相互の交わりの熱心さへとこのつながっていったということですね。少し言葉の説明をしたいと思うんですけれども、この相互の交わりっていう言葉は、コイノニアっていうギリシャ語が使われています。ギリシャ語の辞書で調べますと、気前よく共有したり分け合ったりする、そういう動作を表す言葉ですね。でこの交わりと訳されているコイノニアという言葉ですけれども、別の聖書の箇所はですね、施しとか援助っていう言葉が当てられています。でこのコイノニア、相互の交わり、お互い同士の交わりを、使徒言行録2章の教会はどうやって展開していったのか、44節と45節にその様子が出てきます。 信者たちは皆一つになって、すべてのものを共有にし、財産や持ち物を売り、おのおのの必要に応じて皆がそれを分け合った。ここで共有にし、共有っていう言葉がこのコイノニアっていう言葉ですね。コイノニアっていう言葉からできた言葉です。でこの時 の、 エルサレム教会の様子ってどうだったのかな、いろいろ調べてみますと、この共同体の交わりのほとんどの人々はですね、ローマに散らされたローマ世界全体から杉越の祭り、そしてそれに続くペンテコステの祭りに集まってきた、敬虔なユダヤ人たちだったのではないかというふうに言われています。でその大部分がですね、あのペンテコステの日に救われて、そして感動と喜びの上になおしばらくこのエルサレムに滞在していた人たちでありました。ですからエルサレム在住の居住者じゃなくて旅行者だったんですね。ですから何か足りないものがたくさんあったと思います。エルサレム在住のユダヤ人たち、信者たちはですから資産や持ち物を売って、その必要に応じて分配していたようです。でもちろん何かこう義務とか強制から出てきたのではなくて、本当に自発的になされていったようですね。45節、もう一度45節を見ていただきたいんですけども、ここに財産や持ち物を売るという動作を表す言葉、それから皆がそれを分け合うという動作を表す言葉、2つ動詞が出てきますけれども、もともとの形を見ますと、その動作の継続を表す形になっていました。何を言いたいかというと、本当にその御言葉に熱心に、そして相互の交わりを通してですね、いろんなことを知るときに、特別な必要があるっていうことを知らされたときに、いつでもその必要に対応する交わりがあった、コイノニアがあった、分かち合いがあった。その分かち合い交わりの結果、何が起こったかというと、このあと4章のところを見ていきますと、信者の中には一人も貧しい人がなかった、素晴らしい現実が紹介されています。9時の礼拝でもお話したんですけども、私たちの講座教会にはそういう貧しさってないでしょうか。私たちの教会に足りなさってないでしょうか。地の塩とかですね、修法とか、あるいはいろんな祈りの課題を共有する中で足りないところがないでしょうか。でそのことは皆さんと関係ないことでしょうか。私と関係のないことなんだろうか。いや違う、相互の交わり、共同体と私はこの一つだっていうんですね。アウグスチヌス、前にもご紹介しましたけれども、全てのものは愛する人から贈られた指輪のようなものだと、こういうふうに言っていました。私たちが神様を知り救いに預かりますと、その人の心の目にですね、神様ご自身と神様の恵みの印、愛の印である賜物との区別がつきますよっていうんです。ところが神様を知らないときに、そのあれがごっちゃになっちゃってる。指輪というのはそれを送ってくれた人の、愛の印なわけですけども、指輪自身は神様自身ではありません。ところが神様はそっちのけでですね、送られた指輪の方ばっかしを大事にしている状態ですね。神様がどれだけ私を持っているかということの印として、さまざまな恵みが与えられている。ところが神様との関係でその恵みを受け止めることがなく、一生懸命そっちのけでこればっかしを大事にしている。これが神様になっている。振り返って旧約聖書に出てくるイスラエルの歩みをですね、まさに愛する神様ご自身と、そしてその神様の愛の象徴である指輪をもうごっちゃごちゃにしてしまった歩みでありました。神様はいろんなプレゼントをですね、恵みをイスラエルの民に与えたんですけども、よくイスラエルの歴史をこう3つにこう区分する、旧約の学者たちが3つに区分しますね。3つの危機を経験したなんて言い方します。 それはそれぞれのプレゼントをいただいたときに、イスラエルの人たちは非常な危機を経験したっていうんですね。どんなプレゼントをいただいたか、どんな指輪をいただいたかというと、一つはこのカナンという約束の地ですね、土地が与えられたっていうこと。それから二つ目は王国が与えられた、王国が与えられたっていうこと。そしてその後はですね、一度壊されてしまった神殿がもう一度再建されて、神殿が与えられたっていうことです。ところがイスラエルの人たちはその与え主である愛の象徴、そのお方の愛の象徴であるそのものをですね、神様との関係抜きに一生懸命大切にしました。もちろん大事なものですから大切にするというのは当たり前ですけども、でもっと行き過ぎて神様との関係が切れていましたから、これさえあれば大丈夫だと思ったんです。イスラエルの土地さえあれば大丈夫だ、王国さえあれば大丈夫だ、神殿さえあれば大丈夫だ。ほら、神殿は建物ですね。王国は神様ではありません。約束の地も神様ではありません。ですから神様はどうなさったかというと、これはいけないということだったと思います。本当の神様がこのお方なので、そのややこしい指輪をですね、イスラエルから取り除けたんですね。でそのことを通して本当の神様を知らせろうとしたわけであります。ですからこれも復習になりますけれども、イエス様が天に上げられる直前にですね、ユダヤ人であるイエス様のお弟子さんたちは何を言ったかというと、イスラエルの国を復興するのはいつですか、指輪を返してくださるのはいつですかって、こういうふうに言ったわけであります。それほどまでに国というのがイスラエルの人たちにとって大事でありました。神様はその3つとも取り去る形において、それが指輪に過ぎないっていうことを示されていかれたということです。私たちにとって指輪は何でしょうか。私たちに神様が預けてくださっている持ち物、時間、仕事、あるいはいろんな事業、あるいは学校での学びのチャンス、友達、家族、愛する神様から贈られた賜物のようなものであります。使徒言行録2章の教会の中に現れた聖霊のその宮沢はですね、何を起こしたかというと、その神様と神様がくださる賜物の区別を指したんですね。そして神様からの賜物を共有分配する自由さ、おおらかさを聖霊は与えてくださった。これが2番目の点であります。で3番目のことは何でしょうか。それは神様との交わりにおいてそれが表現されています。当然ですけれども、聖霊の働きは私たちと神様との交わりを豊かにするものであります。先ほど相互の交わり、横の交わりを、コイノニアって言葉で表しているんだとお話しましたけれども、例えばですね、今日の説教のアウトラインに印刷していただいたフィリピ書3章10節から11節の言葉の中に、私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かって、この預かるっていう言葉がやはりコイノニアっていう言葉からできている言葉です。それからパンを裂く、生産式をこう表すときに、そのパンに預かる、血に預かるって言い方しますが、あの預かるっていう言葉もコイノニアっていう言葉ですね。つまり神様とのコイノニアっていうことです。46節を見ていただきたいんですけども、この神様との交わりというのは本当に喜び、また喜びに満ちていたことが分かります。でその結果何が起こったかっていうとですね、43節、少し前に戻りますけども、神様との交わりの中で神様に対する恐れの念が生じたっていうことなんです。神様に対する恐れが生じたって言うんですね。で、それが聖霊のお働きの中で教会の中に起こってきたって言うんです。4番目の特徴は何でしょうか。聖霊が働かれるときに、この教会が本当に宣教の教会として用いられたことが分かります。47節の後半のところを見ていただきたいんですけども、 こうして主は救われる人々を日々仲間に加え、そして一つにされたのであるというふうにあります。私たちの今年の、テーマはキリストを知りキリストを伝える宣教っていうことなんですけども、主イエスを信じなさい、そうすればあなたも家族も救われますっていうのが今年の主題聖句ですけれども、私たちは本当に証しをするように召されているわけです。復活の主の証人として立てられていますから、私たちはまあそのことをしたいと願っているわけなんですけれども、この今お読みしました47節のところをの後半をですね、見ていくとですね、伝道の主体が誰なのか、伝道の主体が主語自身であるということを改めて教えられるわけですね。主語が主なんです。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのであるというふうにイエス様はおっしゃいましたけれども、私たちはもちろんイエス様に守られて、この伝道するわけですけれども、でも、その本当にこの人の救いを考えて本当にこの人を導きたいと思っておられるお方、私以上にそう考えておられるお方は主であるということですね。以上がペンテコステのに下った聖霊を宿す使徒言行録2章の教会の姿、そうした特徴があります。で、聖書をこの聖書の箇所を見ますとですね、本当にこの使徒言行録2章の教会の姿は、ある意味で教会のモデル、信仰者のモデルを提示していると思うんですけれども、ただこのルカの書き方というか使徒言行録のこの書き方っていうのはですね、教会はこうあるべきだ、クリスチャンはこうでなければならないっていうような訴え方、書かれ方がしてないんだなということを改めて感じるんですね。むしろどういう伝え方をルカはしているかっていうと、事実としての結果を報告しているように思うんです。結果を報告している。その証拠に47節を見ますと、民衆全体から好意を寄せられたとありますように、周りの人たちからも見て自然に、非常に自然、無理のない自発的で喜んでやっている姿が人々の姿から伝わってきたっていうんですね。私は昨日の夜ですね、夢を見たんです、しょっちゅう夢を見るんですけども、でパッと目覚めたらこの辺がもう本当に汗かなんか寝汗をかくような夢だったんですけども、でどんな夢かっていうとですね、一生懸命、多分教会のような場面だと思うんですが、木につながれば実を結ぶ、木につながれば実を結ぶって一生懸命訴えてるんですね。木につながれば実を結ぶ。夢から覚めた後、その言葉が私の心の中に残ってました。木につながれば実を結ぶ、ブドウの木につながれば実を結ぶっていうことですね。私たちがイエス・キリストというこのブドウの木につながれば実を結びますっていうふうにイエス様が約束してくれたんです。実を結ぼう、実を結ぼうじゃなくて、つながりなさいっていうふうにイエス様は言ってくださいました。そしてつながれば実を結ぶっていうことです。で、今日の聖書の箇所はまさにイエス様につながった結果ですね、している姿を見ることができるんですね。でもつながっていなければ難しいですね。聖書を読まないと難しいです。私たちが礼拝から遠ざかるとですね、それは難しいことです。でもつながっていれば必ずですね、聖霊の受益が枝を通して流れてきて、個人差あるかもしれませんけれども、必ず実を結ぶ。で、そのことが本当に大切なんだなと思うんです。皆さんはブドウの木につながってるでしょうか。 私たちはこうやってブドウの木でつながっているわけですね。聖書を読むときにどうでしょうか。その人たちにとって役に立たなかったありますけれども、信仰によって結びつけなければ役に立たない、そういう聞き方もあるんだなと聖書に書かれているわけですけども、私たちの聖書の読み方はどうなんだろうか。もう一度ですね、このつながり方、つながった木につながったら実を結ぶ、そのつながり方をもう一度心に留めたいと思います。使徒言行録2章の教会が聖霊をいただいて、そしてこのような形でそのイエス様につながっていった。でその結果、本当に民から声を寄せられた、そして日々新しい魂を教会の中に起こしてくださった。そのことを覚えて、この1週間もブドウの木であるキリストにつながる歩みでありますように祈り求めていきたいと思います。お祈りをいたします。